ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
いくら本を何冊出そうが文化放送の人は全然認めてくれへんやないかーい。ヒゲ男子ケマダルイ53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男子ケマダルイ53世です。ヒゲ男子ケマダルイ53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いします。いうことでございまして、もう先に言っちゃいますけど、今日は2本撮りなんですね。なんで今日は大丈夫です。今日は大丈夫ですけども、来週非常に薄味になる可能性があることを、リスナーの皆さんには先にもね、お伝えしておいて、じゃあメールでしのごうじゃないかといってメールを見たら、もう 4,5 枚しかないというね、薄いやつが 4,5 枚しかないという、これは不安非常に不安ですけども、
どこで使うか、ね、
だからこれ先週は収録したもんね。そうですもんね。いやだからもう先週から今週ってことで考えたらですよ、僕の身に起こったトピックスなんて、まあこれは僕的に個人的にですけど、まあまあ、まあ、世代的におおってなったんですけども、急に夜中のようわからん時間にフィールドオブビューの人にツイッターフォローされたというね、フィールドオブビューやんっていう覚えてる？いや俺みたいなもんが覚えてるっていうのも失礼ですけども、意外とフォロワー数少ないですね。中村さんだったかな、フィールドオブビューの多分ボーカルの方だと思うんですけども、
最近始められたのか、
あの時期はだからまだツイッターとかないんですよ、うんうん、だからもう我々が若い時の大スターが最近ツイッター始めてしょぼいフォロワー数っていう地獄のような光景があの SNS の世界にはゴロゴロしとるんですね、うん。いやもうフィールドオブビューの方はもう10万20万は最低でもいてほしいですよね、やっぱ我々としては、
まあ、知名度とね、うん、違うからね。
釣り合ってないのよ、うん、このネットでのこの支持というかさ、うんうん、フォロワー数とね、本当の知名度というのが、それぐらいですよあとはもうもっぱら、講演会をはしごし、ちょこっとラジオに出て、うんうん、家に帰って原稿を書くというだからあれですよね、声のでかい武田砂鉄みたいなもんですよね今まあまあキュッとした漫談ができて、声張る方のあの武田砂鉄です。
トーンが違う
で、声張らへん方の、うん、綿密な分析ができる方の武田砂鉄はあの TBS にいますから、アクションね、もう多分先週とかも散々そんな話したと思いますけども、はい、うん、これは遅ればせながらメールが来たということでいいんですか、
はい、
ちょっとタイミングはずれましたが、ラジオネームスプリングウーマン、うん、普通オタが不足しているとのことで私の状況報告をさせていただきますという。
スプリングウーマンといえば
何、主人公気取りでおんねお前エキストラ中のエキストラが引きこもりで、はい、でこの番組ずっと聞いてくれてて、うん、ハッシュタグなんとかの時
はね、一発屋帯、
一発屋芸人列伝発売した時にちょっとね、うん、もうよ要せんのになんか博報堂か電通気取りでちょっと仕掛けたろかいなとか言ってあれは俊光くんが中心になってやってくれたから、はい、プロデューサーの、うん、ハッシュタグ一発屋帯という一発屋芸人列伝の帯に帯の中から大募集みたいなね、ほんまにもうあの時多分俊光プロデューサーはミノワさんですか
天才編集者、
ミノワさんの影響を受けてたんやと思うんですよでも僕もなんか言われたかどうか記憶は定かじゃないですけども、祈るぐらいなら実行しろみたいなことをね俊光君から言われた気がします。これは
似たことを、
それが矜持だみたいな話を似たようなことをね、すでにもう去年の段階で俊光君が口にしてたような気がしますけどもね、その時にものすごく頑張ってくれたのがスプリングウーマンで、はい、で結局後々、うん、構成作家さんに、なりまして、しかも TBS 赤坂の方で働いているという、キャリアのスタートダッシュで宇野 T さんを軽く抜き去ったというそんな宇野 T さんはなんか今日はケツがあるみたいですごくせかされてるんですけども、はい、この後東京ホテイソンと声優の番組の担当をね、
はい、
されるという、 ことで。
そうです、今日日本撮りなんです。
あんな声優のことをね、はい、バカにしてる方が、いやすごいなと思いますよ。
井口さんは本当に素敵な方です。
プロだなと思います、はい、素敵な方です。本当に、はい、こんなにだって声優のことをね軽んじてる
井口さんだけはもう
半笑いで見てる人 が、
欠点がない
です。金のためなら仕事ができるわけですから、急いでやりますんで、お付き合いください、このしょうもない番組に。すいません、スプリングウーマンね、ふつおたが不足しているとのことで、私の状況報告をさせていただきます。 TBS ラジオの企画で、いやもう耳塞いでてもええよ、TBS ラジオで鼓膜パーンいくやろ、こうやって三半規管がやられるから。TBS ラジオの企画で放送作家になった私、現状は事務所に所属せずに下っ端の雑用をさせていただいております。まあまあまだ始めたばっかりやからね。五月病で若者は仕事にやりがいを感じず辞める方が多い中、私は楽しめて働いていると感じています。ええことやんか。これからある事務所で仮の形ですが面倒を見てもらうことが決まり。自慢話ですよこれ。やばいですねこれは。宇野Tさんの精神が持つかどうか。あなたは未だに無所属という、未
だに誘われたことがない
です、ね、フリーの状態ですね。まあ、ただフリーの方が身入りはでかいみたいなのありますよね。それはありますけども、ある事務所で仮の形ですが面倒を見てもらうことが決まり、うん、月に2回の頻度で企画書を提出する予定です。この辺どうなんですか、先輩の構成作家としてこの流れというか、
それなりにつながりが、
そういうふうに言われるようになった状況、まあ、月に2回企画ちゃんと出せよ毎月毎月サボらずにという言われる状況というのは、これは駆け出しの若手の作家としてはどうなんですか、この気持ち的な。
チャンスがいくらでも転がってる、
求められてるという、
その企画書がね飛んなくても誘われることとかあります
から、
ね、
あるから、なかなか全然その企画時代はそこまでやったけども、そのやる気とかね、
ガッツがあれ
ば、うん、片鱗が見えたみたいなことでね、まあ、あなたはもう自由な方なんでね。
企画書書いてないな最近。
関係ないでしょうけども、企画書を提出する予定です。その会議ではあるテレビ局の社員さんも同席する予定ですので、迷惑。機会があれば男爵様の名前を出してやろうと企んでます。やめてくれ。こっぱずかしい。はあってはあって言われるよ、
まあ、場所をね、ちょっと踏まえて、
そうそう、ほんまに行けそうな時にやって、早いわ。その恩返しが早い。恩返し言うと恩を与えたわけではないけども、もしスプリングウーマンが恩返しみたいな気持ちを持ってるんであれば、スパンが早すぎる。もっと寝かせて。もう60近くなって、ほんまにもう営業月に1本しかない、どうしようっていう時に登場してほしいよね。以前 TBS ラジオアクションに男爵様が武田砂鉄さんのバーターで、いやそんなことないよ、ゲストで行ったんや、はい、バーターって武田砂鉄のバーターってありえへんやろ。ご出演された際も私は違うブースでお仕事しながら聞いており、同じ空気を吸っていると嬉しい気持ちになりました。嬉しいね。次は担当の番組に男爵様が来ることがあるように自分を切磋琢磨しようと思いました。私は元引きこもりですが、今のところ週に 2日しか仕事で出かけない生活で、週2 ほぼほぼ引きこもりでございます。いやもう立派なもんよ。男爵様の助言通りジムでウォーキングをしているので体は健康でやってます。ありがとうございます。もう太ももの筋肉を動かすといいなんてね、聞いたことがあります。余裕があるときにご報告やコーナー等とメールを送らせていただきます、うん、では締めの言葉を一言、ミート高橋の鳥もつに万歳。
トップスな、
なんかやっぱこう構成作家として仕事してるんだなというのが、なんかこのキュッとこうね、まあ、毒にも薬にもならないレベルではございますけども、キュッとこうまとめてくる感じ、企画書出してる成果が出てますよ。あーね、ぜひ頑張って出世していただきたいという。宇野Tさんはもうだってもう10年ぐらいお付き合いがあるにもかかわらず、あなたから仕事を振られたことは僕一回もないわけですから。逆に言うと僕からは多少は振ってますもんね、その生々しいやつを。いやもう最近はないよそれは、正直ないけども。
いやまあまあ、まあ、
一番このジューシーな時のヒゲ男爵を間違えましたわ、あろうことがこんなポンコツ作家に捧げてしまったという。
何か恩返ししたいんですけどね、
何にもないもんね本当ね。すごいよね。
ちょっともうちょっと待ってください
。こう11年付き合ってきて1回もウノTさんから仕事が発生したことないですよ。
もうちょっと待ってください。もうちょっと待ってくださいね。
こんなことあります。まあ、いや、甲斐がない、甲斐がないとはこのことですけどもね。はい、ということで、まあ今日はまあコーナー等もやっていこうかなとは思っておりますけども、ちょっと今日中に結論を出さないとダメだというか、まあちょうどそういうメールも来ておるもんですから、ちょっとその件についてちょっとこの後話したいなと思います。ということで今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。シンポジウム、シンポジウム、講演会、シンポジウムというスケジュールの合間にこの番組を収録しています。ヒゲラン社会山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。はい、まあなんてことないメールですけども、はい、来ておりますね。ラジオネーム、うん、ヨシトさんかな、はい、ヨシト、息子がリビングの机に置いていた一発屋芸人の不本意な日常、過去朝日新聞出版、これ今年の2019年の頭に出した私のエッセイ集というね、かっこつけて言うとね、ですけども、を何気なく手に取って読むと、これが実に面白い。これだから吉人じゃない、吉人さんじゃないのよ、うん、とあるツイッターからをそのままコピペしたようなメールですね、はい、これが実に面白い。著者の山田類53世氏、文才がある。もちろん知性もユーモアもある。いずれ再ブレイクするだろう、かっこもうしていたならごめん、うん、っていうね、うん、まあ、僕ももちろん拝見しましたけども、百田直樹さん、はい、永遠のゼロでおなじみの、だから、ナイトスクープのね、はい、あれはABC さんですか、うん、ABC さんですね、探偵ナイトスクープ、うん、うちのカニング竹山さんとかもね、お世話ずっとお世話になってますけども、の構成作家をずっとやってらっしゃって、まあ小説家も、うん、やってらっしゃって、うん、出す作品出す作品大ヒットという、そしてちょっとツイッターでごたつく感じをすごくまあ吉田豪さんあたりがリツイートしてくるというのでおなじみの百田先生です、はい、のツイッターで、これも僕ちょうどなんか仕事してる途中で、多分その百田さんのご本のファンの方やと思うんですけど、うん、でも熱狂的なファンの方がやっぱ多い、まあね、わざわざ僕のツイッターに、うん、百田先生に褒められてますよっていう、うん、ツイート
を
何人か送ってきた、うん、どういうこと、うん、と思って見たら、確かにこの息子さんがリビングの机の上にたまたま置いてた私のこの一発芸人の不本意な日常、手に取って読んだら面白いと、すごいと、文才がすごいというね、お褒めの言葉いただいてたんですよ。で僕はまあこれ収録時点で言うと、それが昨日の昼ですわ、うん、ずっと僕は気づいてるんですよ、うん、で正直やっぱりね、そのすごい作家の方じゃないですか、
は
い、
そうです。
永遠のゼロなんて僕原作もやっぱ映画ももちろん拝見しましたよ、うん、いやいや素晴らしい作品ですよね、ま
あ、売れる作家さんと言っても、
今その本を出せば一番売れるんじゃないかというもう部類に入る方ですよね、うん、もう大先生ですよ。その方に文才があるとね、
これは素晴らしいこと
です、言われたら、はい、これはもういやありがとうございますという気持ちで、すぐいつもの僕ならすぐにリツイート、もしくはこうなコメント付きのリツイートで上に点点点で絵文字でこの土下座してる絵文字でありがたやっていうね、でハッシュタグ一発焼きの不本意な日常、朝日新聞出版とかでつけるところなんですけども、なぜ今なんだという先生、
何かありました？
いやだから今2個あるもんね。だからその佐藤浩市さんの、うん、ね、うん、映画、うん、空母息吹、息吹ですね、うん、の公開にあたっての、まあ、その佐藤浩市さんが首相役をやられてるんですけども、ちょっとお腹が弱い、ような役に変えましたみたいなインタビューがあって、うん、でそれまあちょっと安倍首相をね、うん、揶揄しているんじゃないかということで、ちょっと百田先生が怒り、この三流俳優がみたいなことをね、まあ、これはもう先にはっきり言うときますけども、佐藤浩市さんはもちろん一流ですどう考えても一流、うん、あまたの作品を僕は見てきましたけども、僕みたいなものにその眼力があるとは思いませんけども、 僕が見た分には超一流ですよやっぱりね、それだけやったらねまだその芸人としてちょっと面白おかしくこんな三流芸人の本をありがとうございますというこれはできてたんですけども今それもう一個入ってきたというこれもだから矢蓋先生のその、日本国旗かな、まあいろいろちょっとね、その賛否両論がある5本作品でございますけどもちょっと僕はまだ拝読してないんですがに関してまあその源頭者さんのこのまあまあ今日だからちょうどなんかいろいろあって、うん、社長さんは謝っておられましたけどもね、っていうのが、うん、もうギューってこう全部わーってなってる時に急に僕の本のことを褒めていただいてもどうすればいいんだというで僕そんなにネット上手くないんですよツイッターも、うん、もう正直なんかね娘の描いた絵載せてちょっと好感度見りたいんで上げる作業とかスギちゃんほど大胆にはできないんですよ、うん、子供にワイルド衣装子供用の作って着せて一緒に手つないで歩いてるとかそれはできないんですだから子供が描いた絵とか、パパいつもありがとうとかで手紙書いてくれたんパシャッと撮ってちょっとなんかね淡い加工をかけてミリ単位1ミリ2ミリのね本当もちょっとずつやけども好感度上げる作業か、今度これ何それ出ますとかよろしくお願いしますとかしかないんですよツイッターに関してはあとはだから久保田誠先生が今日の天体戦士サンレッド書いてらっしゃる漫画家の先生が僕がねアニメ版で声当ててたバンプ将軍のなんか絵とかセリフ上げた時にそれに当てれこして、ツイッターに上げるって、まあ、これは趣味ですね僕のライフワークぐらいしかないんですよ高度すぎるんですよその渦中に飛び込んでいくにはでどうすればよかったのか、まあ、昨日の昼ですから、まあ、今からどうしようかなっていうね
やっぱでも俺はね、うん一つぶやきぐらいは
リツイートだけたかんのかね、
まあまあまあ、
失礼なのかな分からへんけど
いやまあまあまあ、まあ、
だからもうただだからあれですよそのツイッターでは伝わらへんかもしれんから、うん、もうシンプルに僕は嬉しいですありがとうございますという、うん気持ちです、うん、はい単純に素晴らしい作家の先生から、褒められたということですから、うんはい、嬉しいというね
じゃあリツイート
ただまあ、一つやっぱ引っかかっちゃうのがその僕をあんなに褒めていただいたのに佐藤浩一さんは三流だって本気でおっしゃってるとしたらその場合んというのはありますけどねそれはねただ、まあ、あんまりその渦中に飛び込むの嫌なんで、うん、高度すぎるんで、で すごいしやっぱりこのお互い応援団の方々がちょっと僕が巻き込まれるにはレベルが高すぎるということで単純にも感謝ですよ嬉しい気持ち、うん、息子さんありがとうというたまたま机の上に置いといてくれてありがとうという
タイミングでね
このタイミングで
テーブルに
余計なことしやがって余計なことじゃない、ね、いややっぱそれでなんかまたわーっとちょっとね在庫はけたりするわけですから、うん、如実に
それはそうです
いや本当にありがたいなということですよね、まあ、ちょっとうの T さんにはもうちょっとわからない世界というかねいやーなんでこのタイミングなのかなうんなんかあるんすよ去年一発や芸人熱伝連載してた、ね、雑誌ジャーナリズム賞をもらった思ったら身長45が休刊になってとかねせっかく褒められた思ったらえらい揉めてるとかねなんでこのすんな神よというなぜすんなり生かしてくれないのかという普通のタレントのやり方をさせてくれよっていうね誰かに褒められたうわ先生ありがとうございますわーっていうねそれをさせてくださいということなんですよシチュエーションがもう入り込みすぎてるんですよ
ちょっとじゃあ忘れた頃にリアクションしましょう、
飛んだチキンボーイもうそれはもう明確にそれを見てる SNS 上の人たちには飛んだチキンボーイであることはバレますよね
その時見つけたふりをしましょう
えっていうフルティーさを得意なやつですねびっくりマークだけコメント付きリツイートしてコメントのところにびっくりマークでんっていうこの
あれ
んっていうこの気配だけ出すというやつで観測機器を上げて
そんなにツイッター見ない
反応を見るという、ね、
していきます。
あ、なるほどね、うん、いやもう全たま久しぶりに開けたらこんなことがあの意味でびっくりマーク2つのんっていうウロティさんがよくやるやつですね。ウロティさんも基本的にツイッターでは超チキンボーイですよね、やっぱ
一切つぶやか
ない。わかる、自分の気持ちを書きたくないよね。いやそういうことがあったんですよ。すごいすごい光栄なことですし嬉しいんですけどね、えまあそのなんていうんですか、政治的なスタンスとか思想心情みたいなことではないからね、単純にやっぱすごい、うん、あの先生にあの褒めていただいたということなんで、本当にもうヤッホーイって言いたいんですけど、なぜ同時にあんなことがいろいろ起こっちゃうのかという、なんかねこのタイミングでその リツイートとかしたら間違いなくあのそうじゃない人たちにはもうちょっと難しい、そうじゃない人たちには俺はそっちやとそうだと思われるというね、うん、そうじゃないとも言いたくないわけですよこっちは、
うんうん、まあそれとこれは別だからね、
別だという
今度来ましょう、
まあまあね、まあ僕が三流であることは間違いないそれだけはもう事実なんでね、三流だから喜んでいいのかね、所詮三流、いやさ四流芸人なんだから、一発屋芸人、うん、ヒゲ男爵山田、普通にアホのふりしてわーって言うときゃええんか、ということで、あのこれは本当に本心で、いやもう光栄でございます、ありがとうございますと、いうことで、フリートークのコーナーでした。
私山田るい53世は全ての声優のラジオを愛しています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。
さあここからは新たにオープンした YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからしていただいておるコラボコーナーでございます。今週もレディオ内のカンムリチャンネル、カンムリチャンネル失礼、ゴルフワデシコに出演されておりますこの方とご一緒です。
こんにちは、おっぱいはないけどテクニックならあるよ、
あるよ、
西野です。
あるよ
あるよ、
ね、これだから事前に説明しなかった我々が悪いんですけど、今このブースの中の音は、
はい、
このガラスを隔てて外ので、ね、見てる方に聞こえてますこれは、ね、実は
頑丈なガラス2枚あるのに、
ね、はい、聞こえてこれに阻まれて聞こえてないと思ってたんですね。だから外の人が我々が口パクのところを眺めてると思ってみひろちゃんは思ってかわいい、
なんか一瞬勘違いしてた。
いや どんだけ歴戦の猛者やのにこれを知らなかったんですか。
いや
そんなはずないでしょ。
あそっかと思って、そっか聞こえてたんだ
うっかりしてた
、うん、ラジオ久しぶりだったんで、
いろいろ話してたらなんか外の人がクスクスやってるなと思ったら、
は
あ、聞こえてたんだという、そらそうだというね、ことでございますけども、ちょっと先週はあのいろいろありまして、
はい、
やらないとダメなコーナーができなかったもんですから、はい、それを今週やろうということでこんな企画でございます、はい、レディオ悩み相談女性編、はい、お悩み相談です。
はい、
みーろちゃんに相談をしたいという、ね、しかも女性の方から来てますんで、じゃあちょっと読んでみますね、
はい、
ラジオネームしがない主婦という、いろんな
主婦
意味でね、いやすいません、じゃもうなんでこれを言うんですか僕俺は知らなかったのになんで俺はあのこと知らずに済ましてくれなかったんですか知りたくなかったよその影を
私の影
いや勝手に影と決めつけんなって話ですけどね、しがない主婦さん、女子リスナーからの相談をお求めでしたので、まあ、我々が募集したんでね、はい、初メールさせていただきます、ありがとうございます。私の旦那はまだ30を過ぎたばかりだというのに枯れた草木のように性欲を失っております。枯れた草木でもゼロですよね、だから枯れてますからね、私が求めてこようが、うん、私が求めようが反応なし、
うん、
外で遊んでいる形跡もなし、
うん、
一人でいたしている様子すらなく本気で心配になるレベルです、うん、この旦那のテンションを、まあ、だから押し物の方のテンションをということでしょうね、
うん、
上げる方法をご教授いただけませんでしょうかという、これはもう手付け、でもこの種 あのお悩み相談というか、
うん、
まあ、お仕事でもそうでしょうし、リアルでも、
はい、
プライベートでも結構 ありますか。
プライベートで、
えなな怖い怖い怖いカチンの 2週目ぐらいに1回あったんですけどね、カチンが、普通に友達とかに相談されたりとかするのかなということですよ。
あ、
まあ、お仕事はいっぱいあるでしょ、もちろんそういうお仕事されてきたでしょ、
は
い、
あります。
で、まずこれに答えてもらおうか。じゃあね、うん、旦那が枯れた草木のように性欲を失ってる、
はい、
一応お手元に。じゃあ
ありがとうございます。
はい、どうぞ。
そうですね、
まあ、枯れた草木だからね、
私、はい、元旦那さん、
おお、自ら、はい、
に、
アクション俳優の方でした。
あ、そうです、アクション俳優。
アクション俳優って言ったら外が爆笑になったんですよね。なんこれちょっと僕よくわからないんですけども、
謎ですがに言われて、はい、で、うん、俺これにグッときたって言われたことがあるんですよ。
そう、テクニック的な、
私に対して。
ああ、
私パジャマ着てたんですね。
ほうほう、
ちょっと胸元がここ、こうガーって
ちょっと開いてるような、
ちょっと大きめに、
はいはいはい、
首周りが開いてるやつで
肩ギリギリで止まってるみたいな。
そうです、そうです、
はいはいはい、
でなんか物を取るときに、うん、こう胸元押さえながら、うん、取ったんですよ物。
あ、ここはだけたらあかんから、
はだけたらもうポロリしちゃうから、
品があるね、
ポロリしたら見えガって見えてたらグッと来なかったんですけど、ここ押さえたこの行為がグッと来たって言われて、
お、
あ、そういうの大事なんだなって思いました。
どんな気持ちで今喋ったの、その
えいや、
その別れた旦那のことをどんな気持ち、別れた旦那がグッと来たエピソードをどんな気持ちで
いや、いや、しがない主婦さんのために私の経験談を
身を削ってくれた、
話してるんですよ。
ありがとうございます。
まさかこんなことになるとは思わなかったですから、
ね、ただもうバツワンという曲を書いちゃってますからね、これは、
はい、
そこからこの話になっちゃったわけだから。
そうなんですね、うん、
これはつまりそのチラリズムでもないのかな、何でしょう、何て言えばいいのかな、
チラリズムかな、でもこう 見えるところをちょっと抑えてるのがなんかグッとくる、
うん、でもその品の良さというか、
うん、
あ、ちょっとそういうことを気遣うので恥ずかしいところもあるのかなとか、うん、そういうのがやっぱり、うん、
恥ずかしさは、うん、あのなくし、あった方がいい、
あった方がいい、
うん、もうなんかよく大っぴら広げて、
はい、大っぴら、
あの、はい、大股、
大股
広げて、また書いてるような主婦いるじゃないですか。
いんのそんな人もうやだ、
そうなっちゃダメです、
まあ、うちの嫁がこうやってこう書いてた時ありましたけどね
パイを
パイを、
ね、
パイを上げて下を書くというどうもここがムスらしいというね。
あ、なるほど、
それはたまに見ることありますけども、
大きい人独特のね、
僕はそれを見てもキュートだなと思うようにしてるんでね。
素敵な旦那さ ん、
あ、なんかすいません
いいない
いなが出たいや、もう引く手あまたでしょうよ、もうそれは。
いや、私は
新しい出会いというかそういうのもあるわけでしょ。
いや、ないです、一人ぼっちですよ。
そうっすか一人ぼっちで、
一人ぼっちで猫と一緒に喋ってますよ。
喋って、うん、で時間が来たらチラシ持ってどっちの人参が安いかな言
う
て、
うん、そろそろ夕飯って、
もうちょっと華やかに暮らしてもらえませんかこれは
すいません。
まあ、ということでその、しがない主婦さんには恥じらいを忘れないように、
うん、そうですね、恥じらいは大事です
っていうことですね。本当のはだけて見えてしまう、でもそれを見せるのはむしろ逆効果なんだという、
うん、
抑えましょうということですね、
はい、してみてはいかがでしょう。
そうですね、みのちゃんが本当に身を削って教えてくれたエピソードですから本当に大事にして実践していただきたいということでございます、はい、さあ、みのちゃんからレディオのお知らせお願いします。
早い
早い早い、どうぞ。
はい、新しい発見、新しい魅力、あなたのいいねがきっとある、そんな YouTube の総合サイトが出来上がります、
はいはい、
サイト名はレディオです、
うん、
このレディオにはあの渋谷かほちゃんでおなじみの人気急上昇中おもちゃんなどもあり、
はい、
そしてなんと私の冠チャンネルとなるゴルフわでしこもあります。
やったー。
その他にも今後も続々と新チャンネルが誕生していく予定です、
うん、
よかったらチャンネル登録といいねボタンを押してください、
はいはい、
近日中に公式ホームページも出来上がりますので、うん、こちらは今しばらくお待ちください、
うん、
あとは出演者の SNS なども検索してもらって、
うん、
チャンネル情報やせっかくなのでその子の可愛い活動もチェックしてみてください。
なんかあるんですかね、これわかりませんけども、
うん、
聞いたところによるとみいろちゃんと、
はい、
古川まなみちゃんのちょっとした入浴シーン的なものも垣間見れるという、
はい、
やっぱゴルフ場にはつきものですからね。
そうですね。
あれなんで僕やらないんで分からないんですけど、あなんでなんとかハウスみたいな。
ハウス？
レストハウス？なんだっけ？
ゲストハウス？
ゲストハウス？
はい。
本当？
え？
本当に？
え？何？クラブハウス？
いやもうみひろちゃんの信用できないのだから。CD とか、うん、円盤とか。
ごめん。
ちゃんと買った？若い子に受けるバレーシューズ。
バレーシューズじゃない運動靴
運動靴小学生の子みたいないいですね、かわいいですね、さすがでございます。はい、ということでみのちゃん一月お付き合いいただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
最後にちょっとリスナーの皆さんにレジェンドから一言いただきましょう。これは、はい、何でもいいですよ。
何でもいいんですか。
ないならないで、
あ
告知でもいいです。
告知はもうしたので、
したからいい？
はい、うん、私はいくつになっても、うん、スケベなことを言い続けるので、うん、ぜひこれからもちょっと気にしてほしいなと思います。
ついてこいっていう、私についてこいっていう、
そうです、いろいろ教えちゃうんで、
でぜひゴルフはでしこの方、
うん、
ぜひ皆さんチャンネル登録といいのよろしくお願いします、
はい、ぜひ
ということでまた機会ありましたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、みひろちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ルネラジリスナーは全員ビート高橋さんの鳥もつぎとやみつきクレープひろしのクレープが大好きです。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、山田るい53世昼帯への道。
はい、番組がスタートしてからもう10年を超えましたルネッサンスラジオルネラジでございますけども、いつか私ヒゲ男爵山田昼の帯のラジオ昼帯の枠をですねなんとかゲットしたいなということで、まあそんな思いを込めてお送りしていこうというコーナーですね。毎回昼の帯の番組でありそうなテーマを一つ出して、そのテーマにまつわるメールをリスナーの方に送っていただくと。今回出していたテーマこちら、新生活5月病あなたのお悩み教えてっていう、ね、でございます。まあ、お悩みといえばね、もうもはやヒゲ男爵山田だと言っても過言ではないという啓発界の新星啓発スターですからね、5月も終わっちゃうんで今日やっとかないとということで、どんどん紹介してまいります。ラジオネームストロング24時、男爵様スタッフの皆様こんにちは。でも これがそのメールってことね、うん、男爵様スタッフの皆様こんにちは、
はい、
いつも楽しく聞かせてもらっています。
ありがとう
ございます。ただこの男爵様っていうのがちょっと違いますね、すでにね、おひげさんじゃないと昼はおひげさんなんです。
おひげさんなんですね。
昼のパーソナリティに様つけるのはこれちょっと深夜乗りですからね、やっぱりね、うん、男爵様スタッフの皆様こんにちは、いつも楽しく聞かせてもらっています。一年中5月病のストロング24時と申します。どうしようもねえなってね大きな声で、
そう、ちょっと口悪い。
どうしようもねえなお前そんなことはないというねやつです今日はお悩み相談ということでメールをさせていただきました、
うん、
ゴールデンウィークに特にやることもないので、
お
朝から缶チューハイをグビグビ飲んできた時にいや昼にこんなの食ってたらダメだよ昼はこんなんじゃないよ、缶チューハイをグビグビ飲んでいた時、安い酒をね、
安いやつ早く言えるやつ、ね
少しで早く酔えるやつという、あ、令和だし、新しい言語、うん、令和だしなんかやろうか、でそんなことは思わないですなんて気が大きくなり、そうだオリンピックも近いし柔道でも始めて黒帯でも取ってやるかと、ようたねー、となぜか通販で柔道着を注文してしまいましたね、うん、あしかし注文した瞬間に、ん？なんで柔道？なんか面倒だよななんて我に返り、キャンセルリクエストをしたんですけど、便利すぎる世の中のせいでキャンセルが間に合わず発送しましたとのメール、すごい早かったんや普通しばらくねまだ発送してんのかなとか言ってね、ネットで見るんですけど、すぐに発送されて、おそらく明日には届くであろう柔道着を使って僕は何をすればいいんでしょうか、正直困っています。変な相談ですいません、よろしくお願いいたします。
実話かな、じゃあ
実話なのこれ
ぽいっすよね。
あ、本当に頼んだのかね、じゃあ、うん、柔道着、うん、いやもう知らんよそん
いや昼の人言わないですよ、
な何そのなんか面白おかしくこんな使い方がみたいなことですか、うん、でももう何かしらのプレーに使うしかもないですよね、柔道着なんて。柔道着って着たことある？まあ、僕大学時代漫画のね浦沢直樹先生の柔を 呼んで、その勢いだけで柔道部にちょっと所属したことがあるんですけど、ものすごく固い、
そう、
柔道丈夫な固い。浦沢先生もなんか言われてましたね、そういえば。ツイッター、まあ、全部吉田豪さんのリツイートを見ただけなんですけども友人さんがな、遊ぶ人と書いて友人さん、あのね、なんかあのちょっとエッチな漫画を我々が若い時にね書いてて、もうすぐヒットされてましたけど、その先生が、あの友人さんがツイッターでいろんな先生の裏話を暴露してて、あのゴルゴ13の件とか、浦沢先生もなんか餌食にかかってましたよ。
浦沢さんもね、ここでやってますから。
まあまあまあ、あ、そうですね、
文化放送で。
浦沢さんって、あ、浦沢さんは高田純次さんと一緒にやってらっしゃってなんですか、今もう今いろんな玉突き事故がこう
例えが良くないです
か。いろんな、いや、例え、意味で、いろんな意味でですよ。
あ、そうですか。
連鎖がすごいなという意味でですよ。はい、知らんということですね。はい、知らないです。はい、昭和の窓辺、目黒区。頑張ったね。
頑張ってちょっとね、送ってきたんですよ。
送ってきたんですね。まずは黙読していいですか。よければ声に出すというね、読みましょう。おひげさん、こんにちは。おさえ、さすがですよ、これは。昼はおひげさんなんです、これはね。私は44歳。もう設定できたんですよ、風作りの。
サバ読んでます
ね。私は44歳、おひげさんと同い年の専業主婦で、翔ちゃんと申します。なんで翔ちゃんって。
いい年して、
いい年して、気持ちの悪い。今日も、あ、もうダメですわ。今日もぬか床をかき混ぜながら聞いていますというね。
ちょっとね、
窓辺さんね、だから、なんて言っていいか分からないですけど、欲が出ちゃってんのよね、うん、あの昼に来るメールは全員棒立ちなのよ、うん、そのなんか自分のセンスを見せようとか爪痕残そうっていうよりは、棒ありのままなんです。棒立ちの方がいいんですよ、うん、あんたちょっとね、できる子って思われたがってる、その欲がね、あのちょっと臭みを発してますね、これはね。ぬか床をかき混ぜながら聞いています、うん、公立中学の教師をしている主人と。もう60近いおっさんがこの細々した設定を全部考えて書いてきたと思ったら、もうゾッとしますけど、怖いですよ、これは。公立中学の教師をしている主人と、この春高校に入ったばかりの愚足が、いや、もう愚足がおかしいですからね、愚かな息子、愚足が一人おります、はい、今年初めて3年生のクラスの担任となった主人は、うん、生徒の進路指導のことで頭がいっぱいです。うちの子の受験が失敗したら先生を一生恨みますなどと面と向かって言ってくる保護者、モンスターペアレントみたいなことですか。毛利、気の休まる暇がないようで心が痛みますね。ご主人思いの奥様ですね、これはね。今の教育現場はなかなか大変なのですね。ですからせめて休みの日には美味しいものを食べてスタミナをつけてもらおうと、私も献立をあれこれ考えながらサポートに励んでおります。気持ち悪い。おひげさん、何かいいレシピをご存知でしたら教えてください。
おひげさんに。
それではかしこ、リクエスト曲、今井美樹さんでプライドっていう。最もプライドのない男が男がというのは、この設定は主婦ですけどもね、まあ最終的に全部読んだ上で、まあ、そこも悪くない気もしますけども、だから窓辺さんが一生懸命この設定をもうひねり出してるっていうのが込みで面白いですよね。60近いおじいちゃんが、ね、おひげさんと同い年の専業主婦ってね、公立中学の教師をしている主人と、このある高校に入ったばかりの息子が一人いるって、どんな気持ちで、どんなシチュエーションでこのメールを書いてるのかという。
ご結婚されてないですからね。
独身ですよ。で、分からんけど、多分死ぬまで独身でしょ、あれ。
独身貴族ですから、
ね、で、金残してもしゃあないから、そんなにつながりのない人にやたら金使うんですよ、あの人。
後輩とかね、
なんかもうリスナーで知り合った人とかにおごったりとかね、要してるもん。だからもう残してもしゃあないから、うん、ずっと一人やからね、もう、ということですね。窓辺さん、ありがとうございます。あなたも別枠で次回も送ってきてください、はい、ということでございます。さあ、今日はこの辺ですけども、次回のテーマ発表しておきましょうか、うん、次回のテーマ何にしようかな。まあ、じゃあちょっとたまにはこういう感じもいいかなということで、 我が家のサラリーマン川柳主婦川柳という、ね、もうちょっとこの土俵というか、うん、フォーマットをみんな共通にしてあげて、うん、こう川柳なら窓辺さん、うん、量産できるんじゃないですか。
い強いんじゃないですか
ね、うん、サラリーあでも窓辺さんが送ってく昭和の窓辺さんが送ってくる場合は主婦川柳
翔ちゃんで、
はい、翔ちゃん全部翔ちゃんの気持ちで送ってくるという
旦那さんへの ねちょっと、
いや怒りとちょっと待ってこれ誰やっぱ翔ちゃんやんって言わしてまあそのラジオネームとか言う前に川柳だけ読んでなんやこれあれやっぱそうや翔ちゃんやというね
翔ちゃん送ってください、
ね、よう送ってくるな翔ちゃんっていうなんなら他のコーナーももう全部これから翔ちゃんで送ってきてもいいぐらいですけども、はい、我が家のサラリーマン川柳主婦川柳ぜひ、このテーマで、送ってください、以上山田ルイ53世昼帯への道でした。この番組を聞けば下には下がいると思える気持ちが当社費2倍、ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネサンスラジオ。はい、エンディングでございます、番組では皆様からのメールお待ちしております。現在募集しているコーナー加藤京ハローワーク何のコーナーですかこれなんか加藤京ちゃんってね、もともと山梨放送 YBS にいらっしゃった方がいて、はい、まあ、今はもうやめて東京の事務所に入って、はい、フリーというかまあ東京の事務所に入ってるんですけど、はい、その方がお仕事がないということですから加藤京子というね、はい、この番組でなんとかキャスティングブッキングしていこうじゃないかということで、加藤京ハローワーク、声優のラジオを作ろう、そして偏見オブザイヤー2010、僕の考えた企業パーティーあるある、山田ルイ53世昼タイヤの道、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想、何でも OK でございます。普通歌も大歓迎、何でもいいので送っておいてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在5月分の応募も受付中、ありがとうございます。全てのメールはこちらまで、ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲの通りは HIG です。さあそしてお知らせございます。私書きました一発屋芸人熱伝、そして引きこもり漂流記完全版、中年男ルネッサンス、そして百田直樹先生絶賛されたという、一発屋芸人の不本意な日常、ね、こちら現在発売中でございます。ぜひお手に取ってみてください。ルネペディア雑誌オンラインさんから840円で発売中、貴族のメルマガこちら月額500円でブックスタンドさんのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュース、トフーフ雑誌コンティニューでもコラムを連載中です。木曜キックスワイベース山梨放送さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半まで、ラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますと、いうことでございますね。はい、宇野 T さんも急いでいるということで、今週この辺でございます。来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからの、まあ、ポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、リツイートしたいのにできなかったつぶやき、リツイートしたくてしたくてよだれが出てるのにどうしてもチキンボーイなために押せなかったいいねもできなかったあのボタン、まあ、そういうものですね、紹介していこうと、日頃の感謝です、ね、そして愛の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものですね、心込めて読んで、ホクホクとハフハフと言いながらみんなで食べていこうじゃないかという。で先週あのミスターラストメッセージこと、はい、マリオネットサブローからの、まあ、もう内容は忘れましたけど完全にね、
ざっくりとこういう
ざっくり言うと、まあ、そのおばちゃん、うん、サブローの、お母さんの妹さん、いいおばちゃんへのラストメッセージで、まあ、要するにいろいろごたごた大変やのに、 ご家族親戚が大変やのに、関係なくコンサートライブにアーティストさんを見に行ったりするということですか。
ちょっと支離滅裂な
あ、ほんで文面的にもうちょっと怖かったっていうね、何を言ってるのかちょっとわからなかったとい う
心配な、
はい、のがありました。
そんなサブロへの、
はいはい、そんなサブローに対して違うリスナーの方ですか、これはからのラストメッセージだということで紹介しましょう。ラジオネーム桜に花と書いて、綺麗なね、競馬のあれと一緒や、桜花賞やね、桜花さん、綺麗な名前ですけど男の方ですね、これマリオネットサブロー様へ 嫌ですね。はじめまして、大岡と申します。桜に花、山田さんと同い年の男ですって。44ですね。僕と同い年というか、だから翔ちゃんと同い年ですね、これは。
翔ちゃん世代です。
大岡翔ちゃん、僕ですね。で全員男です。本当は設定は主婦ですけど、
主婦がいます。
サブローさんのメールが大好きです。そういう人がおんねんて、ね、噛み締めさせていただいております。下には下がいるというような理由ではありません。そんななんかこう舐めた感じの、見下した感じの気持ちじゃないんだと。現状の苦しさなら負けない自信があります。俺のデッキにも強いカードがあるぜというね。なんとかかんとかドラゴン的なやつがあるぜという、まだ場には出してないけども。
引き出しはあるじゃん。
もう いよいよ本当に不毛な番組になってきましたよ。文化放送にも不毛と名がつく番組があるというね。現状の苦しさなら負けない自信がある。三郎さんの我が身の苦しみ悲しみを穏やかな言葉で笑いに昇華させる強さに惹かれていますって、ね、作風みたいな、ね、なんかね。いや、ただもう前回のメールでちょっともう破綻してますけどもね。ぐっちゃぐちゃなってますけども、人生の苦みを楽しんでおられるのでしょうね。三郎さんのような方をマスター・オブ・ライフと呼ぶのだと思います。何のメールやねこれ。私は今冗談のように厳しい状態なので。
冗談のように何何、
こうこうこうでこうで、昨日もこんなことがあって、ここ半年ずっとこうやねん、冗談だろっていう言われてしまうような、冗談のように厳しい状態なので、少しがって書いてます。少しが落ち着いたら、食事でもご一緒できますか。
サブロンで。
いやもうマカロニサラダ醤油かけて食うだけやろ。それが最高の贅沢や言ってんねんから、ぜひご馳走させてください。おごってくれんの、うん、ただし私には悪意なく人に嫌われる特性がありますので、お会いした際には一切目を合わせませんし、一言も発しません。ご容赦ください。よくわからないメール。
逆に、いや、
その大岡自身はどう、その冗談のように厳しい状況っていうのはどういうことなんですか。その具体的にね、
負けてないってことですよね。
うん、これやっぱりこのラストメッセージのコーナー、やっぱり具体性がね、人々の心を打つわけですから、うん、ちょっとこれではね、にわかには、うん、だって あの三郎ですよ。三郎よりもきつい状態っていうのはなかなか、それこそ冗談でしょうって言いたくなるような、なんせマスターオブライフですからね。でまあ王冠もなんかその都合ついてるというか、よかったらもうちょっと実際冗談のような厳しさというのは一体 どんなものなのか、我々に言わせてください。冗談だろと言わせてくださいこれは。はい、ということで三郎は聞いてるでしょうかね、あなたにもこういうファンがいるということで、気持ちを強く持って毎日を過ごしてください。ラストメッセージのコーナーでした。